昨夜説教の準備をしておりまして、もうそろそろ出来上がるかなという頃になって、うちのかみさんがチコの名前を呼んでるわけですね。犬ですけれども、もう夜も更けてきたので窓を閉めたい、そしてそのためにエアコンを入れるのに、チコがエアコンから外れる玄関のところ、それはちょうど私の部屋の前なんですね。そこで寝そべっていたので、それを呼んでいたわけです。で、私も出てみたら、最初は大変うのぼれが強いですから、やっぱり主人に忠実なんだと、だから主人が一生懸命勉強しているときに少しでもそばにいようなんていう、そういうけなげな姿だななんて少し思っていたんですが、よく考えてみると、そのところはね、我が家で一番涼しい場所なんです。風が通ってですね、いろんなところからこう風が抜けていくね。しかもあの背の高さ10センチ15センチぐらいの犬にとってはそこは最高、もう冷房も扇風機もいらない快適な場所なんですね。ああ、この快適な場所にいるんだと思って、ちょっとうぬぼれた自分を恥ずかしく思ったりしたんですけれども、彼女もこの12月で10歳になりますから、老齢犬にかかってるわけですね。で、去年までそういうことなかったと思うんですが、今年は部屋の中にエアコン入れてるときには食卓の下に必ず寝そべるんです。そこがまた一番涼しい場所のようですね。こう涼しいところ、涼しいところを本能的にちゃんとこう探っていって、そこにいるっていうね。そしてしかも主人が、ああ忠実なやつだと思うんだったら、なお一挙両得だっていうわけですね。なかなかやるなと思って、感心してたんですが、私はいつもそのチコを見てるときに、人間との違いですね、善悪の知識に振り回されないでいるっていう、つまりあるがままの姿がいつでも自分を一番適当なところにこう置いている、その状況状況でですね。そして結果的にはやはり飼い主からは可愛いやつだっつって愛を受けるっていうことになる、そういう部分を教えられるんです。今日の与えられたテキストはガラテヤの信徒への手紙の1章1節から10節まで、主題が生涯の捧げ物という主題になっていまして、私はこの箇所で生涯の捧げ物という主題がどういうふうにつながるのかっていうのを大変苦労しました。見つけにくかった。なぜならば皆さん方もお読みになってわかるように、特にこの箇所はガラテヤの教会の人を叱ってる場所ですね。しかも書き出しのところ、私たちは聖書を学ぶときにいつも申し上げてるんですけれども、書き出しの部分というのはその文章のですね性格を示しますから、そこはとってもその手紙の性格を示している。同じパウロの手紙でも淡々とした書き出しのところと、今日のところは一番パウロの力を入れている書き出しです。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ。普通フィリピの信徒への手紙なんだったら使徒パウロからってさらっとこう来るんですけども、ここではこんなに長たらしくつけてる。そのことによってこのガラテヤの教会の中にパウロが使徒だっていうことを疑っている人、あるいはその疑わされている人がいるっていうことを予測させる。だからそうではないぞっていうのをこういうふうに力を込めて改めて言ってるわけですね。一章の一節から五節はいわば書き出しの挨拶の部分なんですが、六節に入るといきなりもう叱っています。キリストの恵みを招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますというわけですね。しかも 九節を見たら、あなた方が受けた者に反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがいいっていう大変強い口調です。しかもパウロはこれも読みようによっては大変傲慢な書き方だなっていうふうに映る。つまり私の伝えたのが本当の福音であって、他のやつが伝えてるのは異なった福音だって言わんばかり、そういうふうにも取れなくないですね。だから他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますっていうのは、どういう状況を反映して言ってるのかっていうと、もともとパウロはエルサレム教会の人たちと基本的な考え方において対立していました。イエスの弟であるヤコブとか、それからペトロが中心になっている教会ですが、この教会は大変保守的なんです。しかも周りユダヤ教に囲まれているわけですから、そういう意識もあると思うんですが、立法は一切いらないっていうんじゃなくて、最低限のものはいるんだと、決まりがないとめちゃめちゃになる、少なくとも割礼を受けるっていう儀式とか、それから安息日を守るとか、まあ、それから偶像への供え物は食べないとかって、そういう最低限の規則っていうのはいるんじゃないかっていうわけです、という、そういう立場なんですね。しかしパウロはご存知のようにカリカリのファリサイ派、律法に忠実に真面目に来て、そして突如としてこれはおかしかったんだっていうのを分かった時に、救いのために律法はいらないっていう、そういう考え方になった。ですから当然エルサレム教会とは対立するということになるわけです。しかもパウロは自ら使徒と名乗る。これもエルサレム教会の人たちは使徒たちが中心ですね。使徒というのはイエスに直接選ばれた弟子のことです。パウロは復活のイエスに出会った。ですから容易にパウロに対する批判が出てくるだろうというのは想像つくわけです。パウロの戦いというのは異教との戦いというよりも内側の戦いにエネルギーを注げられたんじゃないかというふうに思うんです。それは今日の教会の状況においても似てるような気がします。外に対する戦いではなくて内側との戦いの方が問題なんだと、そういう意味でパウロはじゃあなんでこんなに強く言ったのかっていうと、パウロが見出した福音っていうのは神がそのまんまで受け入れてくださってる。そこではもういろんな割礼だとか安息日をちゃんと守ったか守ってないかとかっていう、そういうことを一切抜きにしてそのまんまで受け入れてくださってる。そのためにイエス様が十字架で死んでくださったんだと。だからそのまんまでいい、そうでないと神の愛を素直に受け入れられない。これに条件がつくとですね、どうしても守りの姿勢になるんです。そうすると素直でなくなってきて、自分中心に自然になって大事なものに気づかなくなる。これをパウロは嫌というほど決定的に知らされたんですね。神の愛に包まれたら、それは一切を手から離したとき、これは離さざるを得なかったの。手を離すっていうのが条件だっていうのではないんです。救われるのにはいろんなものを手から離しなさいっていうんじゃなくて、離さざるを得なくなる。ちょうどエリコで徴税人のザーカイがイエスのエリコ中の人と引き換えの体当たりの愛接したらもう一切いらなくなったね。財産はもう何にもいりませんっていうふうになってしまったように、愛が全ての決め手なんだ。で、神はそんなに愛してる。で、あとは付け足しなんだ。前にも紹介したことがありますが、東京の梅ヶ丘教会の塩谷直也牧師っていうのはもう何年か前からカトリックの曙っていう雑誌に 聖書エッセイというのを書いたんですが、その中にこんな話がありました。自分の教会員の方が病気になって入院されて、まあ、数週間で亡くなられたんですが、入院された時に見舞いに行くわけですね。当然そうすると楽しく働いていたのに今は全く病気で動けない、この悔しさ無念さがあなたは分かりますかっていうふうに言われて、彼はもう言葉もなくですね、打ちのめされたように何も言えない。そこで苦しくなってですね、彼の手を握って祈るしかなかった。それでも神があなたを愛してますよっていう聖書を読んで、そこのところを読んで、その読みながらでもですね、彼の反応を見て心配したんです。愛の神ならどうして私をこんな目に遭わせるっていう反発が来るんじゃないかっていうのを心配しながら読んで、そして、まあ複雑な思いで病院を去るんですね。ところがこの不安っていうのは無意味なものだったっていうのは分かったんです。数日後彼がもう一度その病人に会いに行ったらですね、妙に姿が輝いて見えた。体は以前よりは衰弱したっていう、弱ったというのは見えたんですけど、顔つきから彼から何か違う光というものがこう感じられる、輝き出してるっていうのをに気がついたんですね。いわば今が自分は一番幸せなんだって言わんばかりの輝きに映ったっていうんです。そこで彼は悟るんですね。彼は病床で神様の愛に触れたんだ、そして本当の平安を得た。だから自分が無力な状態に置かれているのに神様から抱かれ、そして導かれているということに気づいて、そうすると大変落ち着いて、そしてその落ち着いた光は彼の表現で言うと、カーテンから漏れる朝日のように枕元に立つ私の足元にも差し込んできた。光は私が見失っていたものを見えるように照らし始めてくれた。塩谷先生はイエスがあなた方は世の光だ、だからその光を人々の前で輝かしなさいっていうふうにおっしゃったところを受けてですね、光るってどういうこと、それは愛されてるっていうことを自覚するっていうことなんだと。どんなに物事に成功してもどんな才能があっても愛されてなかったら光っていない、ギラギラしてるだけ。逆にどんなに不幸な状況にあっても、病気であってもハンデがあっても愛されてるっていうことを本当に受け止めた人には光がある。それは条件があるわけじゃないんだ。何かを持っていたら私たちはついそれにこだわってしまうわけですけれども、それを吹き飛ばすほどに神は私たちを愛しておられる、そのことに気づくって言いますか、そこに戻るのがその原点が礼拝なんだと。だから礼拝では裸になって神の愛に触れて、そして満たされて、もうどうなってもいいんだ、直端に言えば何があろうとなかろうがいいんだっていう光をいただいて出発するっていう、そのために私たちが勝手な条件付けをしない、人を見るときにも私たちは条件をつけたりする必要はない。もう少しあの人ね、こういうのをやめたらねとか、こうなればねとか、そんな余計なことは本当に神様の前に傲慢不尊そのものだというふうに思うんです。そういう言葉を聞いたら神様は何を言ってる、私は あのままで愛してるぞっていうふうにおっしゃってるに違いない。だから私たちもその愛の中に置かれているっていうことを忘れないで、そうすると手に持っているものを自然にどうでもいいっていうふうに思えるようになるんじゃないでしょうか。生涯の捧げ物っていうこの主題はやはり私たちが本当に一切のことを抜きにして無条件で愛されている、一切のものはいらなくなるほどに愛されているっていうことに気づけっていう主題だったんじゃないかというふうに私は受け止めました。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、つい私たちは人と比べてしまいます。しかしあなたはそんなことを一切お構いなしにこのまんまの私を愛していてくださいました。過去も現在も長所も欠点もあらゆることをそのまんま受け止めて、しかもなお愛し続けていてくださる方でありました。この大きな愛の前にあって、どうぞ私たちが思い煩いから解き放たれ、また人を裁くことからも解き放たれて、あなたの恵みに素直に感謝しながら、また私たちと接する人々と共に歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。